今私たちは新約聖書にありますマタイによる福音書の2章の御言葉を一緒に聞きました。まあ、その一番初めにイエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになったと書いてあります通り、これはイエス・キリストがお生まれになった時の物語、最初のクリスマスの物語です。今日はクリスマスを迎えましたが、この朝にこの最初のクリスマスの出来事を告げる、聖書の物語を、一緒に思い巡らしたいと思います。で、今日のこの箇所、登場しますのは、占星術の学者と呼ばれている人たちです。むしろ私たちには、博士たちと、東方の博士、そういう方が馴染み深いと思います。祝会の中で行われるクリスマスプレゼントの中でも、この博士が出てきますね。子供たちの中にも博士の役をする人、また、今まで博士の役をやったことのある人、何人かね、いると思いますし、みんながまたその役を見ていると思います。でも実は、当たり前のように博士博士と私たちは言っていますけれども、イエス様のお誕生を告げるこのクリスマスの物語に、東の方に住む博士が出てくるというのは、実はとても不思議なこと、ショッキングなことなんです。というのは、救い主というのは神の民であるイスラエルの人たちに約束されていたんですね。そして実際にユダヤ人たちこそが救い主を来てください、神様早く救い主を送ってくださいと今まで待ち望んでいたんです。そうであるのに、今ここに初めに出てくるのはユダヤ人ではなくて、真っ先にイエス様にお会いするのはユダヤ人ではなくて、東の方に住む博士たちだったんです。もちろん博士たちも、ペルシャという大きな国、そして文化や文明も発達した国に住んでおりましたが、それでも、ユダヤ人ではなかった。ユダヤ人からするならば、やはり神様の祝福の外側にいる異邦人だったんです。はじめの、クリスマスの日に、ましてや、イエス様を最初に礼拝する、最初にお迎えする人たちとして、異邦人が登場する。それは、とっても不思議なこと、とっても、そしてショッキングな話なんですね。でも、ここが大事なんですが、その不思議さの中に、私たちの思いを超えた、またいつも私たちの思いを超えていく、神様の深い愛が表されています。何よりも、異邦人の博士たちが招かれたということは、神様の救いはユダヤ人たちだけのものではないということです。もちろんユダヤ人たちはもうどうでもいいという、そういう話ではないんですが、そういう一部の特定の人たちだけのものではないのだ。むしろ神様の愛は、そのように、私たちが救い出してしまいがちな枠や壁をいつも越えて、全世界に、また世界の片隅に広がっていく、そういう面を持っているんですね。しかも、その神様の愛というのは、どちらかというと、世界の真ん中ではなくて、世界の中心にいる人たちではなくて、その片隅と思われるようなところから始まっていく。不思議ですね。自分たちこそが神様の救いを受けるにふさわしいと思っていたユダヤ人ではなくて、神様に見捨てられているとさえ思われていた異邦人の世界に神様の招きが告げられたんです。そして、 神様はその異邦人の博士たちを招くためにちゃんと必要な備えをしてくださるんですね。何でしょう、何が準備されていたんでしょう。それはね、星の光です。博士たちというのは、ね、まあ、いろんなことを知っていましたけれども、この博士たちは星のことをいつも観察して星の動きを見ていたんですね。その博士たちにとっては星の光こそ神様の招きと導きを知る上で最もふさわしいものだったんです。神様はちゃんとそのことをご存知で博士たちにその星を見せてくださった。まあ、他の人も星を見た人はいたかもしれないけども、わからなかったみたいですね。でも、博士たちはずっとこの星の光に導かれて、長い長い旅を通してイエス様にお会いしたんです。今日も神様もね、そういう形で、一人一人に最もふさわしい形でイエス様のところに私たちを導いてくださいます。いや、イエス様を私たちのところにね、使わせてくださいます。それがどんなものか、まあ、それは一人一人違うかもしれませんけれども、そのようにね、うん、で、その星の光みたいにね、そのロマンチックなものではないかもしれませんよ。毎日毎日ね、私たちがごく当たり前に目にしているものかもしれない。でも、一人一人にね、本当にふさわしいもの、馴染み深いものを通して神様はイエス様を私たちに与えてくださる。神様のね、そういう思いもよらない不思議な恵みを褒めたたえたいと思います。ただ今日のお話、ね、もう一つだけ、ね、もう一つだけお話をして終わりたいと思います。それは、ではそのようにしてお生まれになった博士たちがね、導かれたそのイエス様はどこにお生まれになったのか。まあ、今日のマタイによる福音書ではね、まあ、ベツレヘムというぐらいしか書いてありませんけれども、私たちはね、イエス様は馬小屋の、まあ、ベツレヘムの馬小屋の会話桶の中にお生まれになったということを、ね、聞いています。まあ、聖書自身もね、他の箇所ですけれども、聖書自身もそのように証ししています、ね、馬小屋です。馬小屋知ってますか？ね、あまりいい匂いしないね。あまりね、家畜の匂いでいっぱいになっているような、で、場合によってはね、動物のよだれでね、こう汚れているような、そういう会話桶の中にイエス様はいらっしゃった。で、普通赤ちゃんが生まれる場合にはこんなことはないと思うんですね。皆さんの中にもね、馬小屋で生まれましたっていう人はまずいないと思うんですね。まあ、仮に、まあ、病院ではなくても、この時代であっても、赤ちゃんが生まれるとなればお家の中で、また赤ちゃんが安心して眠ることができるような、ちゃんとそういうお部屋とベッドを用意して赤ちゃんを待つはずなんです。でもイエス様の場合はね、違いました。それだけのことができなかったの。旅の途中でそういう準備ができなかったこともありますが、それだけではなくて、マリアさんたち、そのお父さんのね、ヨセフさん、お母さんのマリアさんたちを泊めてくれるようなお家や宿屋はどこにもなかった、そう言われています。だから馬小屋の中でイエス様を産むしかなかったんですね。お父さんもお母さんもどんなに慌てたことでしょうか。どんなに不安だったでしょうか。 そして弁路がないから仕方なくそこにあった会話を受けにイエス様を寝かせたんです。なんでこんなところにこんな風にイエス様がお生まれになったのか、でそんな人が私たちの救い主と言えるんでしょうか、そういう思いが当然この物語を読んだ人の中にはね、浮かんでくるんです。しかし実はここにイエス様の、ね、私たちのところに来てくださった、そのイエス様が私たちのところに来てくださった、その物語の一番大切なメッセージが込められています。イエス様はね、救い主だからといって、ご自分は何の苦労もない、何の悩みもない、そういうところに来られたんじゃないんですね。もう何でも自分の思い通りにできる、そういう力を持った、ね、そういう人として私たちのところに来られたのではないのです。私たちはむしろね、救い主っていうのは強い人だ、何でもできる人だ、そう思いがちです。なぜかといえば、その方が私たちの願いを叶えてもらえそうだから、私たちの言うことをね、何でも聞いてくれそうだから、私たちにとって都合がいいからです。でも、イエス様はそうじゃなくて、その正反対であるかのように、私たちのね、一番低い苦しみの中に、悲しみの中に、自分ではどうすることもできないような貧しさや弱さ、無力の中に来られた。それは、本当に、私たちの無力な中にある、悲しみの中にある、弱さの中にある、私たちを救うためでした。私たちの弱さの中に、神様の力が現れるためでした。そこまで神様は私たちのことを知って、私たちのことを大切にしてくださる。そこに神様の愛があるんですね。そしてこのイエス様に会うために旅をしてきた博士たち、どうしたでしょうか。なんだ、ね、ここに救い主なんかいない ね、そう思ったわけじゃないですね。むしろちゃんと書いてあります。博士たちは無力な赤ちゃんであるイエス様の前にひれ伏して王様を崇めるようにイエス様を礼拝した。いや、それだけではないんです。持ってきた大切なものを入れておく宝の箱を開けて、高価な贈り物を全部イエス様にお捧げした。私たちもね、今日ご一緒にこの救い主のお誕生をお祝いして、そしてこのイエス様を礼拝したいと思います。礼拝を捧げたいと思います。無力な人もいるでしょう。弱い人もいるでしょう。クリスマスというのに、そんなものをね、祝っている気分にはなれない。そういう人もね、いるかもしれない。いや、いるんです。でも、そういうところにこそ、イエス様が来てくださった。神様がイエス様をね、送ってくださった。そして神様が星の光を通して私たちをそのイエス様のところに導いてくださる。その救い主イエス様を一緒に礼拝しましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、救い主イエス様をあなたは今日私たちのうちに与えてくださいました。私たちは弱いところがあります。悲しんでいるところがあります。しかしそのような中にこそあなたはイエス様を与えてくださいました。そして私たちをそのイエス様のところに導いてくださいました。どうぞ私たちが心を尽くしてあなたを礼拝することができますように導いてください。そしてまた博士たちのように大切な宝物を捧げてあなたの後に従って新しい歩みをすることができるように 導いてください。日本全国また世界のさまざまなところにあるすべての人たちの上にあなたのクリスマスの喜びが満ち溢れますよう、感謝と願いを尊き主イエス様の御名を通してお捧げします。アーメン。